毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立三田松雲館高校のお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは自己紹介といいますか、お名前からご紹介ください。
三田松雲館高校2年1組斉藤匠です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
同じく三田松雲館高校野上楓です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。スタジオに斉藤匠君と野上楓君お越しいただきました。お二人は今2年生。
はい、
はい、2年生です。
今日普通に学校あったんですか？
そうですね、全く変わったことはないですね。
全く変わったことなく、でもそんな中今日一番印象に残っていることを一つ何か教えてもらえますか？
印象に残ったことは、はい、まあそうですね、まあでも今日は、うん、探究活動があったんで、はいはい、探究活動とあと面談が、うん、
面談が
ありました。
はい、どんな面談があったんですか？
まあ、僕たちの探究について の、うん、そのなんかどういった活動というか活動の役割、メンバーの役割とかを聞かれて、はい、
先生から。
はい、そうですね。
あ、そうなん、そんな時間もあったんですね。野上君はいかがですか？印象に残ってること。
そうですね、僕は今日すごく寒くて、うん、で弁当の割に、うん、もう男子みんなでストーブを運んで英単語の勉強したり、そういうちょっと日常的な会話をしたりするのが楽しかったです今日は。
そうですか。普段と同じ。もう寒かったもんね今日ね。
寒いです。
教室にはストーブ入ってるんですか？
ストーブ入ってるんですけど1台しかないんで、
あ、
女子と男子の取り合いがあって、
あ、そうか、
まあ、ちょっとそんな感じです。
そうなんですね、ワイワイしながら、はい、そうですか、まあ、いつも通りの学校生活ということ で、 さっき探究という、ね、キーワード出ましたけど、今日はですね、ふるさと納税で三田市の知名度を上げる探究活動、これについてねお話しいただけるということなんですけれども、まずはですね、この探究活動のテーマと内容を教えてもらえますか？
はい、まあ、僕たちは、うん、ふるさと納税で三田市に革命をというテーマで探究を行っています。うん、はい、で、何でしたっけ？
うん、知名度を上げる、はい、ということですけど、内容、どんな具体的にはどんなことをしてるんですか？
ね、まあ、最初は、うん、ふるさと納税を使うっていうのはどういった感じでやっていけばいいのかなって思ったんですけど、
はい、
提案するっていうだけで終わらそうと思って。たんですよ。
あ、最初は、はい
はい、けど、うん、市役所の方たちとか、
はい、
そういった方々の、うん、森江さんとかカレンダー会社さん、うん、新日本カレンダーさんとかの協力もあって商品化にたどり着いたということで、はい、僕たちは、はい、そのふるさと納税を使って、
うんうん、
で、それをそのふるさと納税の商品を、
はい、
まあ、なんとかしてこう客のニーズとかを考えつつ、まあ、いろんな全国に広まって、
うん、
でその広まったことによって、はい、三田市の知名度とか、
はい、
財政とかが活性化するのかなって思ったので、はい、探究でふるさと納税を利用して今やっています。
そうなんですね、現在進行中の。
そうですね、
はい、この企画、まあ、ハンデするのかな、
はい、
探究活動
ハンデやらせてもらってます、
はい、お二人以外にメンバーいるんですか？
はい、2人、
あ、合計4名で
分離やってます。
お、そう、最初からじゃあこのテーマっても決まったんですか？いくつかあった中から選ばれたんですか？
いや、最初は、うん、ちょっと難しくて、
うん、
消費税に変わる税を考えようっていうテーマをやってたのがちょっとめっちゃ難しい、
ちょっと難しくなってきた。
そうですね、はい、難しすぎて分からなくなってきたところにちょ先生からのチャチャ色があって、
まあ、提案が、
そうですね、提案が
アドバイスがね、
アドバイスがあって、まあ、ふるさと納税を活用しようってなって、まあ、じゃあできるので言ったら、
うん、
返礼品のアイデアを考えたらいいんじゃないかなって
、ね、あ、そういう思いになって、じゃあ先生が見かねてふるさと納税にちょっとこうシフトをしたらどうかなという提案があって、それを聞いた時は、はい、野上君はどう思いました？
そうですね、まあ、 新しい税がすごく難しい問題だったので、
そう、
まあ、はい、ちょうどいい機会にそのアドバイスをもらえたから、
はい、
もう そっちに切り替えて一路線でもう行こうって感じで乗り気でしたね。
期間的には決まってるんですか、この探求活動する期間っていうのは。
基本的に決まっていて、そこから自主的にさらに延長してやるところも
OK なんですね。
先輩がいるみたいですし、そこはまだ未定ですけど。
間に合ったんですか、こうテーマを変更するっていうのは。大丈夫ですか、時間的には。
全然許可してもらって、
まだ OK な段階で、
はい、
でサンダのこのふるさと納税の返礼品ですけど、ラインナップを見て最初どう思いました？
そうですね、そのブランドとかがあるんで、やっぱり三大牛とかそういうのが多いイメージだ、多いイメージで、まあ、実際その通りで、
はい、
食の感じが多かったので、
食べ物関係が、
そうです、はい、食べ物関係でいけるかなみたいな感じで最初は始めたんですけど、
うんうん、
まあ、そこから、まあ、自分たちのアイデア勝負にもなるかなと思って、はい、そのアイデアとかも出し合ったり、市役所訪問させてもらって。
あ、具体的に市役所の訪問も行ったんですね。
はい、行きました。
何かに行くんですか、ふるさと納税って。
ふるさと納税総合政策部。
あ、そ、
長いんですけど、そんな感じ、私の部のがあって、
それは自分たちでアポ取って行ったんですか。
いや、自分たちでは取ってなくて、先生が、
あ、先生が、あ、サポートしてくれたんですね。
先生がサポートしてくれて、
あ、いきなりね、どこ行っていいか分からないもんね、最初ね。ねで、市役所に行ってお話をしたんですか、担当の方と。
あ、させてもらいました。
どんな話したんですか。覚えてます。
なん
で、
あれ、あ、
じゃあ斉藤君どうぞ。
OK です。話した内容は、
うん、
そうですね、まあ、まずそもそも、うん、ふるさと納税の仕組みとか、三田市の財政とかがあんま分かってなかったので、そこを詳しく聞いた後に、どんな感じの、ふるさと納税、三田市のふるさと納税の、なんていうか、方針っていうか、
ね、
どういう戦略でやってんのかな、みたいなのを聞いて、アイデアにしようっていうのと、まあ、提案するっていうところ、やったんですけど、最初は、はい、けどそこでなんか、うん、商品化してみないかみたいな感じの、
逆に提案されて、
そんな感じになっていて、でそこから商品化とかいろいろ話を進めていってっていうのをやって今になりますね。
じゃあ最初はまあこういうのやったらいいんじゃないですかっていう提案で終わろうかなと思ったら、逆に提案を受けて商品を考えてほしいと。
そうですね、まあ、考えてほしいというか、その僕たちのアイデアを商品化できるよみたいな。
すごいね、
感じになりました。
その話聞いた時どう思いました。
いや、まさかこんな、ね、
まあ、
展開になる
なんて。すごい、なんか高校生 その発想力を、
うん、
に期待してくれたみたいなので、それに応えるように頑張ろうか、頑張ろうって感じになって、
プレッシャーも感じるんです
よ。プレッシャー感じましたね。
ね、じゃあ市役所行ったらそういう具体的な話に展開になって、
はい、
でまずはこの三田市 そのふるさと納税の方針とか、その話聞いたんですね。最初なんか決まってるんですか、こういう路線で行こうっていうのが。三田は地元のを使ってとか、その感じですか。
まあ、特にその、うん、あるのかなって思って聞いたんですけど、うんうん、まあ、その方針っていうのは特にはなかったんですけど、うんうん、まあ、そこで話してくださったのは、うん、やっぱ地場産業じゃないと、三田市って、あ、じゃあ、ふるさと納税って地場産業のものじゃないと、ふるさと納税、ふるさと納税で商品化できない。
条件があるんですね。
し、うん、あとは、まあ、三田牛とかが、
うん、
まあ、やっぱ三田牛とか三田米の定期便っていうのが売れ行きがいいらしいんですよ。
なるほど。
そういうところからもちょっとアイデアをいろいろいただきました、
うん、そうなんですね。苦労した点とかありました、話を受けて。
そうですね、
その後大変だったこととか。
アイデアを夏休みの期間に一人毎日1個言っていくみたいな形でグループラインを作ってやってたんですけど、その時にそのやっぱアイデアがすぐ出てこなかったりする時にな
かなか
出てこなくて、そのどうしようかみたいな感じになって毎日出せなかったりした時があって、そういう時に一人でもちゃんと一人が そのちゃんと自分の役割をしっかりやるよ、あの やるっていうことを、うん、あのみんな示すように、うん、あの出してくれてたので、
はい、
まあ、そういう形で進んでいって、まあ、良くなっていったかな。
なるほど、まあ、チームワークもちょっとこう動き出して。そもそも三田市の知名度ってどうなんですかね、日本の中で。高いの低いの？
まあ、ぼちぼち
ぼちぼち
けどすごいなと思ったのがあれですね、あの三田市って住みやすい街みたいな、
あ、ランキングね。
そう、はい、なんか人口増加がちょっと前までなんか何年連続か1位やったみたいな。
10年連続ね、
はい、それを聞いて、それを調べて、なんかそれがすごいなっ て、 っ、
ね、うん、勢いになった時期もねありましたけどね。今はちょっと落ち着いてる感じ。
まあ
少子高齢化が進んでるなって感じですね。
時代 に、
時代に。
そうですね。サンダって聞いたイメージどうですか、野上君。サンダのイメージって。
そうですね、まあ、田舎って言われるとちょっと分かんないですけど、うん、まあ、自然豊かで、うん、すごく僕サンダ市に住んでるんですけど、うん、まあ、すごく住みやすいなと思ってるし、
住みやすい、はい、
すごくいい街だと僕は思っています。
あ、そうなんですね、
はい、
お、斉藤君はどう、サンダのイメージって。
そうですね、あの僕は三田市よりも自然が豊かな笹山市というところに住んでおりまして。
そうなんですね、
はい、まあ、なんでその自然豊かっていうのはそのまあ結構親しみがあるんですけど、
はい、
あの三田市はすごいあの
アクセスが
いいし、まあ、やっぱりあの自然と共生してるっていうか、あの一緒に自然とあの街化みたいな、街が一体化してるんで、まあ、それはすごい特色やなと思います。
で、 す、ね、でもこう三田にいると丹波支えましてもいいなと思いますよ。あの食べ物おいしいし、
あ、まあそうですね、あるけ
どちょっと自慢ですけどみたいな感じになりますね。
はい、
やっぱ強みありますよね、丹波笹山市はね。
いや、強みしかないっすよ。
そうなんだ。
笹山市は、うん、あの空気も美味しいですし、
うん、
あの給食がね、
はい、
あの丹波笹山市は全国1位なんですよ。
え、そうなんですか、どういうあれで。
給食甲子園っていうのがあって、あのそれが全国1位に選ばれたぐらい。
メニュ
ー、はい、そうです。
すごい充実してるんですか。じゃ
あもう本当に美味しいですよ。
おー、これやばしいね。そうか、
毎日。
じゃあまずは丹波笹山市に追いついて。サンダはね、
もう追いついてると思いますけどね。
追いついてないです。ふるさと納税さん、笹山の方が上なんで。
そうなんだ。まあ、当面のライバルということで頑張らないといけないですけど、で、具体的にこうふるさと納税の返礼品をじゃあ考えて、提案にも行ったんですか、次は。はい、
そう、あの、ふるさと納税は商品化になりました。うん、はい、
お、
今多分。
どんなものがなったんですか。
はい、三田牛ミステリーボックスというものを。
三田牛ミステリーボックス
考案させていただきました。
おお、新聞見ましたよ。
ありがとうございます。
ました、ね、あのアイデアはすぐ出てきたんですか。
そうですね、もう本当に、うん、なんかやっぱ毎日1日1個考えてみたいな感じでやってたんですけど、けど、うん、あの、うん、その夏休み終わって、うん、もう授業中に、うん、なんかもうほんま最後の最後にパッと思いついたのが三田牛ミステリーボックスで、なんで
授業中に、
授業中です。パッと思い浮かんだのが、はい、なんで特になんかこう点と点を結び合わせてみたいな感じで思いついたやつではないんですよ。
ひらめいて降りてきた、
はい、
返礼品の神様がじゃあアイデアを。
そうなんですよね。
具体的にちょっとどういうものか教えてもらえますか。ミステリーボックス。
あ、わかりました。そうですね、最初3万円ぐらいのやつを考えてたんですけど、
はい、
ミステリーボックスで、うん、牛一頭、三田牛一頭を丸々使って、
その
どんな部位が出てくるかわからない、
あ、なるほど、
みたいな感じの商品になってて、
は
い、それも丸湯さんとか、
うん、
専門家さんの、
うん、
吟味があって、
はい、
その肉とかもさばいてもらって、加工肉とかハムとかも入ってるっぽいんで、まあ、そのなんていうんですか、何が送られてくるかわからない定期便みたいな、
うん、ミステリー
ボックスなんで、まあ、やっぱその 普段ふるさと納税で三田牛を購入されてる方とかにも、うん、あの目新しいものになるし、あのミステリーボックスって調べた中でも、はい、あのあんまりふるさと納税でなかったん で、ないんですね、ミステリーボックスっていうだけでもその独自性が結構あるんじゃないかなって 思いました。
確かに何が届くかワクワクしながら楽しみに待てるという、
はい、
おそうなんです。このアイディアを野上くん聞いた時どんな印象でした？
そうですね、そのまずアイディアがいっぱいあった中で、うん、もう奇想天外ないっぱい面白いアイデアがあったんですけど、この三大義ミステリーボックスっていうのは、その聞いた時に4人いるんですけど、犯人が全員をすごくいいじゃんみたいな感じになって、
なるほど、
だからこの中が一番いいんじゃないかなっていうのは思ってました、
うん、
僕。
そうなんですね、印象的にはそういう感じだったんですね。 で話がこうチームでまとまって、うん、で具体的に丸湯さんに行ったんですか？
はい、行きました。
どなたにお会いしたんですか？
マリウの社長さんや、
ロカ社長に、
はい、
お
あったり、そこでマリウに見学、マリウの工場見学させてもらったりして、はい、
工場見学もできたんですね。
見学させてもらって、その後にあの話し合いを場を設けさせてもらって、
はい、
そこであ
の提案をした、
提案をしたり、そのあのアドバイスをもらったりして、あのあもらったりして。ました。
うん、お会いになる前はどんな感じでした？気持ちは
すごい緊張しましたね
すごい緊張した
どんな方なのかとかビジョンを浮かびながら、
うん、なかなかねお会いできませんもんね、普段ね、
はい、
うん、実際会ってみてどうでした？
もうその最初は正直、うん、その怖かったんですけどけど話しててすごく面白くて、その話し方、うん、話のつかみとかもすごく上手くて、うん、すごくいい方だなと思いました、うん、
すごく優しい方でしたからね。
すごく、
みんな4人で行ったんですか？
まあ、1人インフルエンザで欠席で、
なるほど、
3人で行かせてもらったんですけど、
はい、何分ぐらい話できたんですか？
何分か20分から30分ぐらい。
結構時間取れましたね。
時間されていただいて、
実際こう、ね、企業の方とそうやって提案、ね、具体的にしていくっていうのもなかなかないですもんね。
まあ、すごくいい経験になったと思ってます、
ね。何かこう書面とか作っていったんですか、その時は？
いや、書面は
もう話だけで。
そうっす、まあ、ちょっと多少はありましたけど。
あ、いやあったんです、企画書とか。
企画書ね、
あったんですけど、
作って。うん、
まあそんな感じ
です。この提案、じゃあのマリューの社長の広賀さん聞かれて、何かあの話とかありました？反応というか、う、ね、感想というか。
大絶賛、
もうすごく面白いですねって大絶賛されて、そう、気持ちは良かったんですけど
嬉しいね。
すごく、はい、そう、お褒めの言葉をいただいて、もう緊張もなくなって、それで、
あ、よかった、
すごく
遅れた。
そうですね、アドバイスをもらえて良かったです、
うん、そうなんですね。斉藤君はどう思いました？
あ、
お話しして、
お話しして、うん、そうですね、あの、まあ、僕も野上君と同じくめちゃくちゃ最初緊張してまして。
緊張してたんだ。
はい、そのやっぱ社長さんというすごい立ち位置の方でして、うん、
立場の方でして
、はい、あのしかもあの僕笹山市民でも結構聞いたことがあるくらいには有名な会社さんでして、
うんう
ん
う
ん、そんな方と直談判するなんて
なかなかないね。
なかなかないですし、あの記者の方が言ってくださったので、
はいはい、
そんなガチガチの中で話をさせていただけるなんてっていうのはありました。
そうか、取材、あの新聞載ってるってことは記者の方も当然そこにいたわけですもんね。はい、そうか、取材はされるし、提案はしないといけないし、いろんな面で緊張する状況になっちゃったんですね。
はい、
終わってみてどうでした話？
そうですね、うん、あのすごい多めの言葉をいただいたのと、うん、あと、まあ、すごく好印象で、これからも続けていこうみたいな、うん、商品品化にたどり着けそうな感じがすごくあったので、うん、
前向きなお話になってきたんですね。
前向きな話があったので、うん、まあ、これから先のことを考えるとすごい胸が高ぶるというか、うん、
もう楽しみですね、はい。この返礼品は具体的に今後どういう展開になっていくんですか？
あ、そうですね、うん、展望ですか、うん、まあ、商品化もされていて、うん、ふるさと納税の サイトにも、
あ、ラインナップにも、
ラインナップにも
入ってる、
はい、ありがたいことに載せていただいていて、まあ、なのでここから先僕たちができることといえば客のニーズをしっかりと考えた上でプロモーションをできればなと、ね、
プロモーション、おお、
まあ、売れないとやっぱり意味がないというか、
そうですね、確かに。どんなこう PR 方法プロモーションを考えてるんですか、もう案出てるんですか。
いやまだそこまでは至ってないですけど
これから
それからです、
どんなことを使ってみたい、どういうふうにしていきたいですか。
SNS
が、
はい、
インスタとかですね。
これはインスタグラムとか TikTok とか X とか、
まあ僕たちの先輩に、うん、同じように、うん、インスタグラムを使ったり、うん、というのがあったので、
あ、
出
はったんですね、まあ、うん、
それそんな感じで僕たちもいけるのかなとは思いましたね。
これは班でインスタグラムを開設、学校の、
まあ、
班で作る
ってなんですかね、ちょっと経験がないので。
そうか、普段は何かしてるんですか皆さんは、 SNS は。
あ、はい、
インスタとか
インスタとか
インスタグラムとか、
じゃあまあやり方は分かってます、
大体
分か
ってます。
それを使って PR 全国に発信していこうと。お、楽しみですね。いつ頃そういう展開になっていくんですか。
まだ未定ですかね。
未定。
今はポスター制作とかの時期になっていて、あ、そう、発表の準備を。
発表があるんですね。
はい、そう
ですね。そもそもそっちですよね。探究活動ですもんね。
そうです
ね。はい。それいつぐらい発表は。
9月末ぐらいに探究祭っていうのが、
なるほど。
そこで、はい、もうその集大成の発表っていうのがあるので、うん、まあ、そこぐらいですね。
じゃああと半年とちょっとぐらいで、
はい、
じゃあその発表に向けて具体的にいろいろ詰めていって、はい、まあ、その間に SNS を使ってプロモーションもやっていくと。
やっていけたらいいなと思っています。
で、まあね、学校ですから勉強もありますもんね、
はい、
ね、こっちが本業になりそうですけれどもね。
そうそう、受験があります
ね。ねえ、じゃあその合間を見ていろいろ考えていくということですね。わかりました。楽しみですね。来年の、あ、今年の9月ですね、はい、ぜひいい発表ね、してもらいたいと思います。で、これがたくさんの方にまたね、ミステリーボックスを買ってくれたら嬉しいですね。
超嬉しいです。
すごく嬉しいですね。
すごく。
もうあれですか、注文入ったとか連絡は来てるんですか。
いや、来てないですね。そのやっぱ寄付額が1300万円なのでかなりハードルの高い商品にはなってるんですよ。
そっか、額がでかいね、
はい、
お、そっか、それがまたこう、ね、求めやすい感じになったらいいかもしれないですけど。
です、ね、
今後の展開が楽しみということですね。わかりました、ということで今日はですね、このふるさと納税で三田市の知名度を上げる探究活動について、お二人のお話聞いていきましたけれども、いつもこのコーナーはですね、最後に皆さんの将来の夢も聞いておりまして、お二人の将来の夢をぜひ教えてほしいなと思いますが、斉藤君いかがでしょうか。
夢ですか。
夢、
そうですね、うん、まあ、今は僕はギターとかをやっていて、はい、いつかその、まあ、今バンドをやってるんですけど、
いいね、はい、
まあ、文化祭に向けてバンドなんですけど、うん、まあ、その経験を生かしてなんかなんかステージの上に立ってたり、音楽に関わった仕事をしたいなって思ってます、
うんうん、そうなんですね。どんな曲演奏してるんですか。
で、まあ、そうですね、ロックが多いですね。
お、
邦ロックとか、
邦楽のロック、
はい、
洋楽のロックとかは。
いや、あんまそのないですね。文化祭に向けて練習している曲とかは、
どんな曲練習してるんですか今。
で、今は、うん、そのマカロニ鉛筆の、
うん、
あ、これって言っちゃったらバレちゃいますよね、文化祭。
あ、そっか楽しみにしてるのね。じゃあ、まあまあ、その辺にしときましょうかね、はい。何曲ぐらい演奏するんですか。
でも、うん、その、僕たちが、トリオを任せてもらったりしたら、うん、何曲かできるかなと思うんですけど、まあ、でもいかんせ時間の都合で1曲とかしかできないのかなって。ああ、っか、
なるほどね。出てくれる人がいっぱいだったらね、なるしね。練習とかどこでしてるの、
は
い、
練習は、うん、フラワーの、
はい、なんかスタジオね。
そうですね、なんかフラワータウンに、うん、児童所みたいな、なんか、うん、そのところがあって、そこにスタジオ 借りれる場所があるのでそこで借りさせていただきます、
は
い、
そうなんです。メンバー何名なんですか、バンドは。
メンバーは1、2、3、4、5名です。
5人で。え、キーボードギター2人、
ギター2のボーカル1の、うん、ベースドラムです。
おお、そうなんです。ちなみにバンド名は。
バンド名は、うん、そうですね、まあちょっといろいろ候補があるんですけど、一旦名前はまだないということで。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ文化祭で発表するような感じ。
発表、そうですね。
楽しみです ね、
いい
ですね。
来てほしいです、いろんな人に、ね、
ちなみに文化祭いつあるんでしょうか。
文化祭6月頃ですかね。
6月、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてもらいたいと思います。そして野上君、将来の夢いかがでしょうか。
そうですね、僕はまあ将来の夢とか決まってないんで、うん、その行ってみたいとかそんな願望なんですけど、うん、将来はその海外とかの旅行にいっぱい行ってみたくて。
いいですね。
韓国とかそういう身近なとこから、うん、そう、遠いヨーロッパとかも、
ヨーロッパも
行ってみたいですね、
は
い、
お、世界中
ちょっと旅してみたいですね。
興味あるんですか。
興味あります。特に、うん、そうですね、 K-POP とか好きなので。
そうなんだ。
韓国とか行ってみたいなっていうのがあるんですけど、
おすすめのアーティストとかいますか、 K-POP で。
K-POP は僕が好きなのは、うん、ベビーモンスターっていう女性のアイドルグループで、すごく他の人にも聞いてもらえたらなと思ってます。
そうなんですね。じゃあ世界をこうまたいろんなアーティストを発見して皆さんに、ね、はい、紹介してもらいたいと思いますけども、はい、まあ、このリクエストに、ね、このままつながっていきますけども、ではリクエストナンバー、ね、最後にお聞きしようと思いますが、斉藤君いかがでしょうか。おすすめの曲とありますか。
曲は、うん、マカロニ鉛筆の愛のレンタルです、
うん、はい、おすすめポイントはどのあたりでしょうか。
そうですね、マカロニ鉛筆は甘い曲調があって、うん、この曲のなんていうか特徴といいますか、うんうん、そのなんか最初に、うん、曲の最初になんか変な声みたいなのが入るんですよね。
はい、
はい、そこがこの曲のチャームポイントというか。
なるほど。
特に特徴といいますか、
うん、最初聞いてほしい、
まあ、他の曲には絶対ないですね。
ああ、そうなんですね。ぜひ皆さん要チェックということで。野上くんはどの曲ですか。
僕はベビーモンスターのワイルドという曲です。
おすすめポイントはどのあたりでしょうか。
そうですね、ベビーモンスターが、うん、そのコンセプトは発酵池なんですけど、うん、この曲はワイルドという曲の割に、うん、優しい曲調が、すごくいいところで、うん、特にサビのところは、うん、よく頭に残る曲なので、すごくぜひ皆さんに聴いてもらいたいなと思ってます。
踊りとかどうですか、この曲は。
そうですね、振り付けもすごく かわいい感じなので
そこもぜひ
見てもらえたらなと思ってます、
はい、また PV ね、皆さんチェックしてもらいたいと思いますということで、今日の放課後ラジオの時間は県立三田松漢高校2年生のお二人にお越しいただきました。スタジオに斉藤匠くん、そして野上楓くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。